片山弘子作。窓和紙の4月。その小説は、エンチャンテド・エブリル、窓和紙の4月という題であったと覚えている。大正のいつ頃だったか。もう30年も前に読んで、題までもほとんど忘れていたが、2、3日前にふいと思い出した。ロンドンで出版されて、当時珍しいほどよく売れた大衆もので、作者の名も今は忘れた。郊外に住む中流の家庭の主婦が町に買い物に出た帰りに、自分の属している婦人クラブによってコーヒーを飲み、そこに散らばっていた新聞を読む。新聞の広告欄に、イタリアの古城貸し出し、1ヶ月間、家賃何々、一切は〇〇へご書面を乞う、と、珍しい広告文であった。それを読んだその奥さんは、ごく内気な、まるで、日本の古いお嫁さんみたいな古い女であったが、寂しい地味な家庭生活の中で、彼女がこうもしたい、ああもしたいと、心の心底でいつも思っていたことの一つが、その時首を持ち上げたのだった。空想はその瞬間にイタリアの古城に飛んで、何がしかの家賃を払ってその古城を借り、夢にも見たことのないイタリアの4月の風光を目の当たり見たいと思い立ち、さて、家賃を考える。そうしているところへ、顔なじみのクラブ会員がまた新聞室に入ってくる。今まで少しの交際もしなかった夫人であるけれど、内気の夫人はこの人にその広告を見せる。あなた、この古城に行ってみたいとお思いになりませんか？私たち2人でこの家賃を払って。その夫人もたちまちイタリアに行きたくなる。2人は永年の親友のように仲良く並んで腰掛けて細かくお金の計算をする。旅費、食費、家賃、それにコックさんもお城に留守しているから彼女にも心づけがいる、などなど、二人の夫人は何かの時の用意に預けておいた貯金を引き出して一生の思い出に今それを使っても惜しくないと思うけれど、それにしてもお金が少し足りない。彼らおのおのの夫には秘密にこの計画を実行したいと思うので、苦しい工夫をする。どうしても足りない。折しもこの部屋へ若い美しい会員が入ってくる。考え込んで困っていた二人の奥さんはこの人に相談をかける。令嬢はびっくりするが、少し考えて、たちまちその仲間に入る。彼女は本当は何がし公爵令嬢で、ロンドン社交界の花形なのであるが、中流の地味な生活者の主婦たちは彼女を知らない。令嬢は思わぬ人に思われてもやもやしているさなかだから、ちょうど良い隠れ場だと思って、この夫人たちと交を共にし、費用の1/3を持つことにする。令嬢は、なりがし公爵でなく、父の家の本名を名乗るから、彼女の身分は少しもわからない。すぐに話が決まって、彼らは楽しく出発する。その古城は、4月の海を見晴らして、夢のごとく、映画のごとく、小説のごとく、それよりもっと美しい。 そこで事件がいろいろ起こる。招かざる客が幾人も来る。私は細かい筋を忘れたけれど、令嬢は思いもかけなかった恋人、公爵でも伯爵でもない、若い立派な紳士を得るし、二人の夫人たちも、冷たく遠かった夫たちを取り戻して、めいめいがにぎやかにロンドンに帰ってくる話だったと思う。久しい昔読んだので、あるいは違っているかもしれない。今頃私がこの小説を思い出したのは、古城に遊びに行きたいからではない。日本では立派な古城なぞは、すべてお上の所有品であり、絶え間なく焚物代わりに焼き捨てられているのである。私が欲しいと思うのは、銀座か日比谷あたりに小さな女ばかりのクラブがあったらと、外出嫌いの私にしては不思議な注文である。買い物の出入りにちょっと寄って、コーヒーでも飲めて、雑誌や新刊の本が読めたら気楽だろうと思う。難しい本と軽い読み物と混ぜて気分次第に読む。そういうところで若い人と年寄りとが親しくなって、おのおのの世界は無限に広がってゆくこともあるだろう。そんなことを考えて、私は明日よりもっと遠い日に希望を持つのである。どんなことにも、先立つものがなければ仕方がない。今の時代には会社の使い込みとか、お役所の秘密の何々とかいう場合、大抵3000万、4000万というような数字が新聞に出る。そんな多額のお金がどこともなく眠っているものらしいけれど、そんなにたくさんなくても、もっともっと小さいものでも、天から降ってくるような奇跡を待とう。奇跡というものは昔もあって、今もあると私は信じる。